ね。
あのね、まあ、人生で、ね、一番パニックになったっていうのはね、あのリマ事件っていうのがあって、ね、ゲリラが日本大使の公邸を占拠する、爆弾で入ってね、で700人を人質に取ったんです。それで4ヶ月その大使公邸に籠城したんです。で僕はその時に、すぐ呼ばれてペルーに行って、ね、ベネズエラからね、なんて言うんだろう、支援したんですけども、でその中で最後に解放される時ね、つまりね、当時、ペルーの特殊部隊が突っ込むわけですよ、皇帝の中に。そうすると絶対日本人みんな死んじゃうと。だからね、軍事強行手段は取らないでくれっていうのをね、お願いしてたわけ。だからいつね突入するかと僕は調べる役目した。だからいつもね、軍人とか警察とかのあらゆるところに回ってね、いつ攻める、いつ攻めるってやつだ。それでちょっと話は長くなるんですけど、ゲリラも、ね、若者でね、午後は眠くなるわけ。だから午後サッカーを始めたわけ、3時頃から。その時はね、武器をみんな置くわけで、武器とゲリラが離れるでしょ。でその前にね、政府軍がね、トンネルを掘ったわけ。音がするから、あ、これはトンネルから人質を救助するなと。だから人質は全部2階に上げちゃおうとなった。だからもう人質とゲリラが分かれてるわけ。それで、そんな中でね、特殊部隊がね、入っちゃったわけ。結局死人はほとんど出なかった。何が、ね、僕の結果かというとね、その突入した時にね、早く日本に、ね、連絡しなきゃいけない。みんなパニックになって、突入するとパニックになってね、みんなね、フリーズしちゃうわけ。そういうね、もう一大事の時にね、何をしなきゃいけないと分かったのは、一つ、まずいいから落ち着くと。まずね、忙しい時とかパニックになりそうな時って、まず落ち着いて、1分くらいね、ずっと動かない。で、やるべきことを思い出してやるっていうね。だからね、忙しい時とかパニックになりそうな時は必ず落ち着くってことなんですよ。あえて落ち着く。だからね、あえて落ち着くということをよく覚えていく。これ言って、もう一つね、あの教訓はね、その毎年天皇誕生日ってあるんですよ。とね、ドミニカでもやりましたけど、もしかね、僕が天皇誕生日のレセプションを500人来てね、隣からゲリラ入ったらどうせどうしようと心配するわけ。だから僕はね、当時の経験があるから、必ずね、天皇誕生日の前の日は周りを歩くわけ。そしてね、1時間前に必ずもう一回歩くわけ。で、自分の目で確かめるわけ。そして、必ずね、予兆があるはずだ。で、2つ目の教訓はね、現場主義とか。こんなのは現場に行かなくてもね、大体こんなもんだろうなんて思っちゃいけない。行くと、あらゆることが分かってくるわけ。感じ方も違う。だから歌謡曲でもね、テレビで見てるとね、コンサート違うんです。行くと感じ方が違う。だから皆さんもこれからね、あの本で読んだこといろいろペーパーで読みますけど、常にまず1回はね、現場に行ってみると。自分で何を感じるかということを大事にする。僕は外務省に入ってね、本当ね、その落ち着くということとね、現場主義っていうことはね、あの非常にね、学んだ単純なことだけれども、なかなかできない。偉くなるとね、全部若い人に巻いてこいってやりがちなんですけど、僕は必ずね、どんなことでも最初は自分で一回行きます。なぜかというと、自分が行って感じて、それを感じていないとね、その後ね、自分自身が指示できない。だからあらゆる情報があるから、現場に行くと。そのね、2つ、落ち着くということと現場シーンはね、ぜひね、これからあの長い人生でね、絶対ためになる。災害になったらまず落ち着く。で、冷静な行動をとる。なぜかというと、ね、みんな行動を取らないわけ。まずね、真っ白になって動かない。電話も取らない。大体ね。こんな感じです。
ありがとうございました。じゃあみんな、受験の時は落ち着く。そして、もう一回受ける学校行ってみよう。それが大事かなと思います。本当に大事なお話、ありがとうございました。はい、
じゃあ、閉会の言葉を教皇先生お願いします。はい。